皆様、こんにちは。受難週に入りました。改めて、キリストの、死の、意味を見てまいりたいと思います。マタイの福音書の、20章の17節から28節を見てまいります。イエス様が、あがいないのためにご自分の命を与えることを宣言された箇所です。マタイの福音書第20章17節から。さて、イエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登って行きます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。その時、ゼベダイの息子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に、何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし、私の右と左に座ることは、私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の十人はこれを聞いて、この二人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしぼめになりなさい。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。天の父様、イエス様は互いに誰が偉いかと争う弟子たちに、低くなって使いなさいと諌められました。それが十字架に基づいてであることをイエス様は付け加えられました。キリストが十字架でなさったことを改めて思い巡らし、私たちに仕えてくださった、そして自分を犠牲にしてくださった主に感謝しつつ、その後に従わずさせてくださいますように、それこそが救いの技であり道であることを見ることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。有名な箇所、また有名な出来事です。この、特に28節の言葉は、キリストが来られた目的が十字架の贖いであることを伝える 箇所として、この一節だけを取り上げられることも多いのです。それはもちろん、キリストの死の意味を確かめるための重大な事柄です。そして、この言葉はその背景を抜きにしても、キリストの十字架の意味が明確に記されています。しかし同時にこの箇所は誰が一番かと争っていました弟子たちに奉仕者の在り方を伝える、その意味でも大切な箇所です。なぜ身を低くして仕えるべきか。そしてそれがどんなに素晴らしいことか、大切なことかをこの箇所は明かししています。ヘブル人への手紙の9章27節も似たようなところがありますね。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていますと。これは人間が避けることのできない定めであることを伝えて、その準備をしなさいというふうに私もよく語ります。しかしこれは文脈の中から出た言葉ではありません。同じようにキリストは救いをもたらしてくださるのですと、救いの確実さを証明するために引かれた箇所です。私たちの弟子としての目標と、キリストの十字架の贖いがどのように結びついているかを改めて確かめましょう。第一に覚えたいことは、主に用いていただくためには、主の御心を正しく受け止めて従うことが必要であることです。私たちは一生懸命やれば主に豊かに用いられるとは限りません。御心にかなってなければ、逆に邪魔をしてしまうことにもなります。弟子たちは、自分たちで良かれと思ったことを、しました。しかし、それはいつの間にか世の習慣に染まっていたことです。役に立つためには偉くなる必要があると。力を持つ必要がある。世の人々にも認められる必要がある。これは一面真理ではあるんですけども、絶対なものではありません。イエス様は言いたかったでしょうか。権威を持っていたでしょうか。もちろん神の恵みにおいて、愛においてもう最高のお方ではありますけども、世においては貧しく弱くというレッテルを貼られていました。この箇所の全体像、17節から見ていきたいと思いますけども、イエス様はいよいよ十字架にかかられる日が近づいてきたと。これから何が起こるのかを改めてはっきりと弟子たちに告げました。今日、受難の箇所を礼拝で見てきましたけども、ここに語られた通りのことが実際に起こります。一行は、エルサレムに向かっていました。その中で、17節には、12弟子だけを呼んで、みちみち話されたと。やがてキリストの復活の証人となる12人に、 彼らだけに重要なことを伝えて託しました。支配者に引き渡されること、彼らは主を死刑にするために異邦人に引き渡すこと、彼らは主をあざけり鞭打ち十字架につけること、しかし主は三日目に復活すること、これはもう繰り返し語られていたことですけども、一大事です。もう猶予はない事柄です。もうエルサレムに行って働いてガリラに戻ろうとか、そういうことはないのです。この重大な話をまだ話すこともいっぱいあったでしょう、聞くこともいっぱいあったはずなんですけども、そこにゼベダイの息子ヤコブとヨハネが母に連れられてイエス様のもとにやってきます。そしていきなり触れ伏すんです。イエス様は教えを止めて、また足を止めて、その願いが何かということを尋ねると、まあ母親のずうずうしさでしょうかね、息子たちは直接言い出せなかったら私が言ってあげるからと言って、我が子たちを左右に、つまり両腕の立場にして、最も位が高く重要な働きを担う弟子にしてくださいというのです。これからいよいよ苦難を受け捨てられ、恥ずかしめを受け死なれるということを全く意に介せずに、繰り返し語られたからもう感覚が麻痺してしまったのでしょうか、そんな苦難を経ると、でも死は死ぬことはなく勝利して王座につくと彼らは勝手に考えていました。そしてお言葉をくださいと、確約を欲しいと願ったのです。イエス様は問い返されます。22節、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか、ニュアンスとしては苦しみを指しているのだということは受け止めたと思いますけど、大丈夫できますと自信たっぷりに言い切ってしまいます。自分たちの無知とそして無能力を彼らはやがて思い知ることになります。十字架が本当に起こることを見て彼らは戸惑い嘆いて去っていきます。それはそれとして受け止めつつ、イエス様はさらに答えました。誰がキリストの第一第二の側近になるかということは、自分ではなく父が決めることだとイエス様は答えられました。人が願ってその地位に立つことはないのです。神様がお決めになることを、その働きや立場を私たちは受け止めてそこに献身するだけです。 この奉仕がしたい、あの奉仕がしたいという思いはもちろん感謝なんですけども、神様が召してその働きを許されなければ、その地位につくことはできません。また、実を結びません。祈って求めることは良いのですけども、答えは主から来ますので。まずは、主がどんなご計画を持っておられるかを知る必要があり、そして主の前に自分の願っていることを主にお預けし、まず自分を捧げて従うことが必要です。弟子たちは、他の弟子たちもそうだったんですけども、人間的な基準で主の役に立とうとして挫折していきます。私たちも、私自身も大それたことを祈っても、ケチョンケチョンにやれたことが、もう繰り返されていましたけども、進学校に行く前ですね、もうダメですと言った時に初めて許されたということがあり、また、もう働き人をやっていけないと、もう降参した時に初めて、働き人の道が開かれたということもありました。主は見捨てずに私たちを砕いて訓練してくださいます。まあ、無理に失敗して学ばなくてもいいんですが、主に用いられるためには、まず自分に対する、また主ご自身が求めておられる計画、お考えを受け止めて従う。受け止めるまでにはまず聞く必要がありますけども、聞いて従う心を持って受け止め従うことが第一です。さて24節から27節でこの出来事で他の弟子たちもまた予定的な思いに問われていることが明らかになります。もうイエス様は正しく裁かれて彼らの野望はですね、打ち砕かれたんです。しかし、このことを聞いて二人に仲間の弟子たちは腹を立てました。抜け駆けだと。このことを通して弟子全員が皆このように愚かな考えを持っていたことが明らかになりました。必要なのは何か。神様の国の原則は、世の原則と全く反対で、高くされるためには、もう、我を張って、人に勝って強くなり、権威を振るうことだと世は考えますけど、その全く逆で、自分を低くし、そして、使えるものが高くされるんだと、イエス様ははっきりと告げました。26節、27節を読み出します。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。主に認められて豊かに用いられ、また多くの方々を 指導する立場に入れられることは大切です。しかしその方法を間違ってはならないのです。世では自分の権威を振るって、まあ、そのじゃない指導者もいればいいし、少しはいるんですけども、基本的に自分の優れていることを通して人々を使えさせることが世において高くなる道でした。しかし神の国では自分を犠牲にして従うことです。まあ、具体的には主に従うように人々を尊敬して人々に従う、自分を低い地位に置いてその人を愛して使える、そうするものを主が高くして用いてくださると聖書は繰り返し教えています。今以上に当時の世界は、まあ、力が正義というところがあったんですけども、イエス様は全く逆の原則を与えられました。イスラエルにおいても、強い者が偉い者が支配するという体制でした。祭司やパリサイ人は信仰の名を持ち出して自分たちが偉いものだと、神様に喜ばれるものだと主張して、貧しい人々を顧みず、自分で重荷を負おうとせず重荷を負わせていました。ルカの福音書の11章46節にある通りです。ルカ11章46節、しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ、律法の専門家たち。人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物を指一本、荷物に指一本触れようとはしないと。このような宗教指導者の、虐げを受けていた弟子たちであったんですけども、願うことは同じだったのです。しかし主は明かしされました。神様は全てを支配しておられるのに、私たちに仕えておられ、私たちのために犠牲を払われました。イエス様が明かしした姿こそ神様の本当の姿です。最も高いかなどに、私たちのために御子は低くなってくださいました。イエス様の奇跡は人々を助け、人々に仕える奉仕でした。イエス様がなさった模範は仕える模範でした。イエス様は弟子たちの足を洗われました。イエス様は私たちの身代わりに苦しみを受け、自分の命を犠牲にされました。そして、イエス様は蘇りましたけど、その蘇られたご自身を私たちに捧げてくださっています。イエス様がどのように考えていらっしゃるか、そのことを受け止める信仰が、ここでも主に用いられるために不可欠であることが明かしされています。 偉い、立場を、求めるのではなく、自ら低くして使えることだと。最後に覚えたいことは、主に用いられるためには、主に倣って自分を捧げ尽くす献身が大切であるということです。28節をもう一度読み出します。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。イエス様は仕えられるためでなく、仕えるために来られたことを身をもって証ししました。主は神の御子であり、イスラエルの王でした。人間は神に仕えるために作られました。王は人々が従い仕えるべきリーダーです。しかし神の国の法則に従い、最も高い神である方が最も低くなって私たちに仕えてくださいました。神様は恵みを与え、私たちに仕えることを通して支配されたのです。そしてその終わりには、多くの人のための贖いの代価としてご自分の命を与え尽くされました。私たちが負うべき罪の支配と重荷を御子は一身で身代わりに負われました。私たちの身代わりの犠牲としてキリストは苦しみ死なれたのです。そこでキリストのへりくだりは終わっていません。栄光のうちによみがえられました命を私たちに与え尽くすことをキリストは続いてされました。罪と死に勝利された命を信じる者に下げ尽くして、ご自身の栄光でなく、私たちが主の栄光を表せるように支えてくださったんです。そしてただ恵みによって仕えただけなのに、イエス様はよくやったと言って褒め、また冠を与えてくださいます。黙示録には、長老たちが冠を泣き出して、これがあなたの恵みですと告白している箇所がありますけども、そうなんですけども、そんな彼らをイエス様は喜んで祝してくださいます。人間同士でも感謝を忘れずにありがとうございますと繰り返すことは幸いなんですけども、それならばなおのこと、神様にありがとうございますと感謝して、感謝を持って使えるのです。ピリピ人の手紙の2章の3節を見いたします。ピリピ2章3節。何事でも利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいとあります。また、使えられることでなく、使えることを第一にします。エペソ書、6章7節。エペソ6の7。人ではなく、主に使えるように、喜んで使いなさい。そして、自分の益のためではなく、人々の益のために自分を捨て、相手のために自分を与えます。 主のために自分を犠牲にするのです。主が愛しておられる方々だから主のために使えるのです。これがキリストの御心、証に倣った使い方です。このことを教えられているのは明白なんですけども、どうやったらできるんでしょうか。それを可能とするのは、主が私たちをどんなに愛し、そして私たちに仕えてくださり、私たちのために苦しまれ死なれた、そのことを覚えることと、その与え尽くされたキリストがよみがえって私のうちに住んでおられることを覚えることによってです。イエス様がそのように良くしてくださったから今の私たちはあるんだと、そう覚えて、イエス様どうか私の手足を用いてくださいと主に委ねるのです。こうして初めて御心にかなった奉仕が可能になります。奉仕の教えで、主がしてくださったようにと繰り返されています。イエス様はご自身で自分を犠牲にする模範を示してくださいました。そして私たちにも仕えてくださいました。そして私のうちに住んで、私たちが主の後に従っていけるように教え、また助け、また導いてくださいます。その恵みは私たちが主に捧げ、主に信頼し、主に従うほどに豊かにされます。イエス様がしてくださったことを今度はイエス様と一緒に成していくんです。このことを覚えていると奉仕は重荷でなく恵み、喜びとなっていきます。私たちが疲れているというのは、まあ無理しちゃいけませんよと、体も大切にしなさいというサインでもあるんですけども、同時に疲れる方法でやってませんかという示しでもあります。主にあって不可能なことはありません。でも主になかったら、主と共に使えてなかったら、もう疲れることばかりです。与えるほどに、使えるほどに平安が増し、疲れが吹き飛び、そしてますます使えたくなるように導かれる、これが十字架の道です。もちろん辛いことも悲しいことも腹立たしいことも起こるでしょう。でもそれを主と共に体験するときに、それに振り回されないんです。これを通して教えてくださるし、また、力も与えてくださり、学ばせて、くださいますから。そして少し付け加えさせていただきたいんですけども、この一緒に働くということは、私たちが御言葉に親しむところにもかかってきます。最近読んでる本で、どうしても人は自分の世界に閉じこもってしまうと、 ちょうど弟子たちがですね、十字架の死を全然分かってなかったように、自分では分かってるつもり、やってるつもりなのに、的外れなことばかりしてしまって自己満足していることがよくあります。でも他の人と共に仕えていくときに、違う点に気がつかされるんです。教会はそのために、豊かな、学びの場となります。多分頭だけでずっと聖書を勉強したら、いつまでたってもこの固定観念によって聖書を読んでしまうということがなくなりませんというか、固くなってしまいます。そうすると奉仕においても疲れるだけになってしまうとともに、御言葉の働きや証や個人伝道においてもですね、独りよがりになってしまうんです。それでは通じません。そして身を結ぶことが困難になります。教師の働きでも、教えるばかりでなく共に仕えたり話を聞くこともどれだけ大切かと思います。私たちはですから、主の教会に結びついて使いながら教えていただきましょうね。イエス様はご自身もそうやって学ばれました。私たちもなおのことです。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。教会の働きが実を結ぶために、この心得を覚えて進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが主の後に並んで使えることができるように、謙遜を学んでいけますように、この十字架の犠牲を覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。